皆様おはようございます。おかげさまでこうして2月の24日の朝を迎えさせていただき、誠にありがたいことでございます。また今日は栄姫、初代の夫人であります岩本栄、送り名が真心明るたい栄姫と申しますけれども、本日今日ちょうど21年のお日柄を迎えさせていただきまして、ご霊前にはですね、子たち孫たちからのお供え物お花などですねお供えさせていただきました。また先ほどは黒先生が、抹茶を立ててくださいまして、栄姫は玉島生まれですから、ちょうどおとついですかね、たまたまというかこれが送り合わせといいますか、玉島にお仕えすることがありまして行かせていただきましてですね、お茶菓子和菓子をですね求めさせていただいてお供えにさせていただいております。当に亡くなられてからもですね、こうしてともどもに、祭り申し上げ、御礼申し上げることがですねできるということは大変ありがたいことですし、御霊の神様ご聖伝の働きですねをありがたく感じさせていただいております。今日はちょうど去年ですね、20年歳の時の清水兼子先生が、祭典中にお供えされたお手紙の中身をですね、ご紹介させていただき、改めてですねご生前を忍ばせていただきたいと思います。ちょっと途中から読み上げさせていただきます。お母さんもお花が大好きでしたね。教会が新築のおかげをいただいて日当たりが良くなってからは玄関先に季節ごとにいろいろな花を育てていましたね。花は何も言わないから好きと言っていましたね。去年ビデオでも見ましたけども、花は何も文句言わんからなぁ言ってですね、言ってましたね。私がまだ小さい頃、あなたは朝から晩までコマネズミのように働いて内職にも精を出していましたね。足袋を履かないからかかとがいつもひび割れていました。その頃家が貧乏で子だくさんだったから末っ子の私に養女の話があったそうですね。その時あなたは長女のマサルちゃんが今アダム教会でご用意したんですけども、マサル先生ですねが大人になった時、女兄弟がいないと寂しいからその話を断ったと言っていましたね。私に宇都宮への縁談話が持ち上がった時も、親は先にいなくなるけど姉妹が近くにいればお互い協力できるからと言っていましたね。一人ぐらい親のそばに女の子がいてくれた方がいいとは思わなかったのですか。あなたは自分の安心よりも子供の幸せを考えてくれたのですね。そのおかげであなたの思う通り大祭に行き来したり、つまり宇都宮教会と麻布教会、比較的ね落とし間と比べると近いですから、行き来したり何かあった時は助け合って姉妹のいるありがたさを感じています。それから徳王兄さん、今の教会長ですね、その少林寺拳法着を洗う時はここも殴られませんように、ここも殴られませんようにとお願いしながら洗濯する姿は今でも忘れられません。お父さんが布教したばかり、お父さんというのは太郎先生のことですね、布教したばかりで生活の苦労も多かったでしょうに、あなたは家族に愚痴一つ言わずいつも明るくて時には鼻歌を歌っていましたね。そのせいか私たち兄弟5人ともみんな歌うことが好きになりましたね。皆さんもご存知の通りだと思います。教会でも今はですねワンハートブラスということもありますしね、それから長男の秋夫おじさんは長唄の世界に入られて、その子供さん広木さんたちは長唄の世界でね活躍されています。この頃気がつかなかったのですが、歌って楽しい時だけでなく気持ちがなんとなく落ち込んだ時、自分自身を励ましたくてふと口すさんでしまうことがあるのですね。あなたもそういう時歌っていましたか。あの頃の子供たちはどこでもよく家の手伝いをしていましたね。 お姉さんは雑巾掛け、お姉さんはマサルですね、雑巾掛け。よきお兄さん、金岡の教会長ですね、よきお兄さんは風呂の薪割り、みんなで井戸の水汲み。私は小さくてあまり手伝えなかったけど、みんなが協力して働いている姿を見ていると活気があって気持ちのいいものでした。だから私にとっては貧しいながらも楽しい我が家でした。だんだん私たちも大きくなって少しゆとりができたのでしょうか。当時教会にせせらぎの会という川柳の会があって、あなたもたくさん川柳を読んでいましたね。その中に三角も四角もいます、丸く生きという句があって、いかにもあなたらしい句だと思いました。私が大祭にお琴を弾くようになって着物を縫ってくれてましたね。ある時縫ってくれるはずの着物が出来上がってなくて、私が文句を言ったら当日までに仕上げてくれました。今大祭前の忙しさを経験するようになって、あの時今までのでいいよと言ってあげられなかったと今でも後悔しています。暇がある時には編み物をしたり、広告の紙で鍋敷を作って私にも送ってくれました。これがなかなかの優れもので、丈夫で使い勝手が良くて今でも重宝しています。作り方を習っておけばよかったですね、というふうにですね、こういうふうに、この後も続くわけですが、金子先生、次女にあたる金子先生からの お手紙をですね、去年、お供えさせていただいて、読み上げていただいてですね、改めてご青年のお姿を忍ばせて、いただくことができました。信心信望、それで、ね、よくお前の方にあなたも信心しなさいよと、それから辛抱させてもらいなさいよというふうに、おっしゃっていましたけども、その辛抱の中身というものもね、こう本当に辛い苦しいことではあると思うんですが、そこにですね、神様に心を向けて、また家族や周りの人ねのことを思う中でですね、いろんな工夫が生まれたりですね、またその辛抱を通して楽しいことね、明るいことというものを見出しておられたんでしょうね。そのつながりの一つがお花であったり歌であったりですね、そういう川柳とかね、そういうものであったんだろうというふうに、思います。私はそういうご苦労はあまり知らずにね、育ちましたし、それはもう全て、初代、そして坂井先生のね、ご苦労ご辛抱のおかげだなというふうに、思わせていただいておりまして、私はまだまだ親孝行もですね、おじいちゃんおばあちゃん孝行もできておりませんけども、少しでもですね、今いただいていることをありがたくですね、できることならご恩返しができればと思いますしね、引き続き周りや後に続くこの道をね、大切にさせていただきたいなと改めて思わせていただきました。またおかげさまで教会長の昨日の治療を持ちまして、検査を持ちまして、明日退院の見通しとなりました。今日また強い薬をねいただいてということで、副作用のリスクがやはりあるそうですけども、今日ね、送り寄せいただいたことも堺姫のお守りを導きなのかなと改めて感じさせていただいております。どうぞともどもに私どもですね、一層神様御霊様とともにですね、元気に祈りましていただきたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。